皆さん、ドイラジオ映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジオへようこそ。お相手は私、2020年良かったなって思う旧作映画は Z ブルなこたつと、
2020年良かった旧作映画は肉中のレイトさんに紹介してもらったコンプライアンス服従の心理おまけと、
イエ、
オールタイムベスト入りを果たした日々これ後日のマリと、
ほー、
アマプラで見たダンサーセルゲイ・ポルーニン世界一優雅な野獣が超良かったハタと、
お、
公園兄弟のノーカントリーなチャムレイと、
お腹がよじれてしまったジョニー・イングリッシュアナログの逆襲が良かったタンタンです。
はい、あ、これだけでもう番組できそうですけど、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられないからになってしまった、通称映画凡人たちが集まって全く思って意味のない話を好き勝手にお届けする映画好きな方特番の2番組のスペシャルです。イエーイ
イエイ。
ということで今回のラインナップをご紹介いたします。まず、シネマランキング2020リスナー部門、そしてメンバー部門、間に急げ映画館でワンダーウーマン1984をやっていきます。それでは参りましょう。第197回ドイラジースタート、スペシャル
ドイラジ
ー、ドイラジーシネマランキング2020、
おお、
イエイ
イエイ、
うん、パチパチ、
はい、ということで、いや、もう2020年というね年がついに終わってしまうということでね、今年はもうどう考えても全人類にとってね、一味も二味も、まあまあ全く世界が180度違う、そんな感じになってしまいましたよね、
うん、
そして皆さんも映画の向き合い方も相当変わったんじゃないかと思います、うん、そんな中でもやはり時間はね経ってしまいますので、2020年のまあ終わりとしましてね、まあ、それぞれの見た映画の感想などこう持ち寄ってね、映画の話していこうってことですということで、皆さんお集まりいただきました、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
なんか改まってみたんだけど、特に意味のないことを言っているという、
はいはい
はい、それはみんな知っているということでね、そうなんですよ、みんな知ってると思うんですけど、まあ毎年やってるからシネマランキングをやるんですけど、まあ今回いつもと違うんじゃないかと、
うん、
やっぱり見ている本数とかもね、やっぱみんな変わってくるんで、アンケートフォーム用意しましたけど、まあ僕の予想ではね、
うん、
まあちょっと今年は集まらなかったんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、
うんうん、
まあ一つも通りリスナー部門こちらご紹介させていただきたいなと思うんですけど、うん、おまけさん今年どうでしたか、集まりました？
あのね、あのそう、やっぱりそんな今年は例年のようには集まんないと思ってたんですけど、もう半分以下かなみたいな、
うん、
思ったよりは集まりましたね。なんかやっぱり
本当ですか、
去年とかよりは少ないんですけど、去年からちょっと少ないぐらいの人数にはなってたんで、まあ、でもやっぱり映画自体はみんな見ててっていうのはあるんですかね、見に行ってとか、
あ、そうか、
あとやっぱ一応は、3月ぐらいまではなんかみたいなのありますしね、あの普通に行ってたっていう時期のね、うん、そういう人がまあ1票だけ入れてるっていうのもあるかもしれないし、
あ、よかったですね、もうみんなが全員がね映画から離れちゃったって可能性もなくはなかったわけですから、
そうそうそう、そ、まあでも逆に言ったらやっぱり日本はまだまだね世界でも珍しくこう全般的に映画館一応はやってますっていうのがあるから、逆に言うと他のとこね、うん、ほらいろんななんか観光地とか行くとかあんまないから、
うん、
なんか映画ぐらいは意外とちょこちょこ見てたりしてる人もいたのかなとも思いますしね、 ある意味でね、近場として剣またぐとかできないけどとかでね、
うん、そしてある映画はね千と千尋の持っていた記録を更新したみたいなのもね、
はい、
聞くんです。それもちょっと入ってくるのかなみたいなね、
そうですね、
あるかもしれませんよね、
だって歴代1位ですよ、
歴代1位ですよ、ガワラさんがね鱗滝さんな感じでスタンプを送ってきてますけど、さあそんなこといいんです、
そういうちゃちゃ入れてる時間ないんです、
ないんです
はい、
というわけで早速ね、うん、ということで皆さんからアンケートで票をいただいたということで、うん、まず参加してくれた皆さんありがとうございます、
ありがとうございます、
本当にありがとうございます、
本当にありがとうございます、
本当に予想よりは全然投票してくれたので、結構 しっかりめに順位つけれました。あの去年、うん、かなりあれ投票いただいたので30位ぐらいやったんですけど、さすがにそこまでできなかったんですけど、はい、しっかり20位まではちゃんと順位付けできる投票数になったので、本当にありがたかったですね。
だって前回はこれ10位まで募集してたからね、
うん、
そうそうそう、それもあるからっていうのももちろんね、
5位までしか募集してないのに20位までできた、
ちゃんと順位付けできました、うん、
すごい。
パチパチパチ。
じ
ゃあ僕映画側からね、あの感謝ということで、見に来てくれてありがとう。
誰
すごい距離近い、
何様って。でもいやいや、でもそういうことですよ、映画ね、みんなが映画側からそういう感謝は必要だよね。
そうですね、
だからちょっとやっぱ映画がなくなっちゃうから、
なくなっちゃうから、ちょ映画の気持ちになって今言ってみました。早速ランキング発表しちゃっていいんですか。
いいんですか。
やめときますか。
お願いします
。あ、
やりますか。
やめる選択肢あるんだ。
せっかく集めたのに。さあ、ということで、まずはドイラジシネマランキングリスナー部門の20位から11位までやっていきましょう。第20位はマンクです。
おお、
ラジオネームコロコロコオロギさんからいただきました。時を経て実現するべくして実現したフィンチャー親子の共作であり、今このご時世に公開されるべくして公開されたデビッド・フィンチャー監督の新たな代表作。
お
ということでマンクが入りました、
うん、一応、まあうん、ネットフリックス映画でもありますよね、うん、
ですね、うん、市民ケーンの裏側的なことですか。
市民ケーンの脚本家の話、市民権の脚本を書くっていうことと、それに付随していろいろ人たちの話が入ってくるということでしたね。確か負けも一応見ましたけど、
フィンチャー親子の共作だったんですね。
と脚本がお父さんが書いたんですよね。
お父さんも亡くなってるんで。フィン
チャーのお父さん、はい、そうです。
あ、
ジャック・フィンチャー、ジャック・フィンチャーさんっていう方が書いて、なんかジャーナリストだったんだっけな、なんかちょっとすみません、うろ覚えであれですけど、
はい、
そうそう、であのなんかね、それこそね、デビッド・フィンチャーがこういうの書いてみたらいいじゃんって言って、じゃあ書いてみて、でもうそれって書いてみたらいいじゃんっていうのも、もうなんかすごい古いエイリアン3とか取る取らないぐらいの頃の話らしくて。
マジかよ。
でお父さんも亡くなってて、でもうすんごい、もう何十20年ぐらい時を経って作られたのかな。
すごいね。なるほど、とんでもない作品が今ネットフリックスで見られると、うん、続いてどんどんいきます。第19位、本気の印劇場版。
おう、
七種の方からいただいております。視聴以来私の中で警報が鳴り響いています。
何警報だろう、うん、
これ見た人ならわかるってこと
かな。ガールさん見ましたもんね。
うん、僕も警報が鳴ってます。
おっと、なんかすごい長い映画でしたっけ、上映時間。
あ、4時間ありますね。
そうですよね。
もともとね、テレビドラマとして10話あったやつを改めて劇場版したので、
うん、
でほぼほぼなんか尺的には同じぐらい入ってて、もう4時間と、
続いていきましょう。第18位、82年生まれキムジヨン、
うん、
こちらはコメントはもらっておりません、う
ん、あでもなんかある種の最近の流れで、いろいろなあのミート以降の流れの中でのこう一つ象徴的な作品としてあるのかもしれないですね。そういう意味でこうなんか見てる人とかもいて、こういろいろ感じ取る人が多かって、なんかあの話題にもなってたなって印象なんで、まあ18位ぐらい入るのはなるほどなと思いますね、
うん、しかもコンユとチョンユミコンビですね。
そうですね、
トガにも出てたし新幹線も出てたしっていう、
うん、
結構いつもタッグなんだよね。
そうね、
そこでコンユが あの役やんのかっていう。
そうね、うん、でも逆に本意がやってるからこその広さ、いろんな意味の広さ、うん、この問題の広さも伝わりやすくなってるかもしれないし、
うん、
まあこう視聴のしやすさの広さとかにもつながるかもしれないしとか。
そうね、
そういうのを感じました。
日本だと去年ね、確かあのベストセラーになりまして、僕も読んだんですけど、
うん、
あのすごい作品なんで、ぜひ何らかの形でねこの作品あの触れていただければなと思います。コメントはいただいておりませんけども。続いて第17位、ミッドサマー、ラジオネームキャラメルルさん、なんて言っていいかわからないけど新鮮でした。
お
ということで、うん、ミッドサマー入りました、
うん、
これドイラジでも扱いましたね、
うん、
でももっと上に来てても良さそうなね。
確かにそうですね、
ぐらい日本でもヒットしたし、
うそうね、
うん、
いや俺ちょっとミッドサマー今年っていうことをね忘れてたよ。
そういうとこもあるよね、なんかもう、
うん、
なんていうか、このコロナ禍以前じゃないけど、まあね、本格化する前に盛り上がったから、それ前って今年な感じしないみたいなね。
そうだ、随分前の感じがしちゃってたけど、いやー、入れてもいいなこれな。はい、さあ続いていきましょう、はい、第16位ロシャオヘイ戦記、僕が選ぶ未来、
うん、
ラジオネーム小川さん、シャオヘイかわいい、
かわいい、
ラジオネーム目玉焼きさん、字幕版で号泣した、頑張る子供がかわいい、泣けてくる、
うん、
かわいい、
こちらもね、シャオヘイ今年やりましたね。
これでもあれですかね、なんか、まあ、字幕、目玉焼きさん字幕版ってことでしたけど、1年前にね字幕版で公開されてるから、うん、それがまとまってるともうちょっとこう上とか来てたかもしれないですね。
確かにちょっと分散してたかもしれない、
去年見た人は去年のものとして見てるかもしれない、
うん、
はい、
うん、そうですね、私も
ぜひ聞いていただければと思います。そして第15位、ブックスマート卒業前夜のパーティーレビュー、う
ん、イエーイ、
ラジオネームかなえさなえさん、出てくるみんな大好き、愛おしい、
うんうん、
ラジオネームピカチュウのパパさん、巷で言われている多様性の追求度合いの徹底ぶりももちろん素晴らしいのですが、それ以上に卒業前夜で浮かれた街にパーティーを求めてさまよい歩く地獄巡り者としてめちゃくちゃ面白かった、ということで、ブックスマート15位、なんかもっと上かと思った、
うん、そうね、世代的には結構ね、うん、今年の中でもありましたもんね、
うん、第14位、アルプススタンドの端の方、
うん、
ラジオネーム、うん、テルナガお寿司さん、霧島部活やめるってよ、好きな方は好きな作品になると思います、
うん、
はい、ということでこれも世間的にはめちゃめちゃ盛り上がってる映画だったので、
うんうん、
これももっと上なんじゃないかと、
世間的っていうか、まあ単館で上映感数自体は少ないからあれだけど、見た人的には映画ファン的には結構盛り上がったねって感じで、
ね、うん、あ、なるほどね、そういう感じだったんだね、そうそうそうそう、
ね、某ラジオではリスナーは1位になってましたね、みたいな、
あ、なんかね、ぽかったですよね、みたいな、断片的に聞いたんですけど、1位だった作品はうちでは14位
でもなんか、うん、結構低予算の動画でね、まあこういう風に上がってくるっていうのはすごくいいことですよね、
うん、
うん、
だからお金バジェットじゃないよという、うん、
そうだね、はい、さあそして第13位、ウルフウォーカー、
うん、
お、
ラジオネームたたみさん、今一番のアニメスタジオと思うカートゥーンサルーン最高傑作、
うん、
あ、そうね、なんか、うん、やっぱり有名どころのね競合3社みたいのはやっぱり いますけど、ピクサードリームワークスイルミネーションみたいな、うん、そういうところじゃないところ今年かなり活躍したなって感じありますよね、
うんうん、
さあ続いて第12位、透明人間、
うんうん
うん、
ラジオネームオレンジヒーローさん、まず崖での波しぶきからタイトルが現れるところから秀逸でした、本編はもちろんタイトルシーンが頭に残る映画というのはあまりないでしょう、透明人間になる側でなく襲われる側からの視点から話が進むことで観客も主人公を追体験するような感覚で楽しめました、透明人間からの敵も追われる側からの撮り方ならではのハッとさせられるような描写も良かったです、
うん
うん、ということで透明人間、こちらもドイラジで扱いましたね、
174回ですね、
はい、
これなんか結構ほら一時期ね春先4、5、6月あたり映画館自体が止まってるっていうね、
うんうん、
なったで、まあ、6月ぐらいが徐々に空き出してからの映画館で、まあ、ちょっとジャンル映画としてボーンってやった感じです、ごくそういうタイミングでも見れたこともすごく良かったですね、映画体験として面白いっていうのはこういうことだってことを再認識したって感じで、
そうね、
なんか映画って面白いよねっていうの、
うん、
なんかすごいこう思い出すような感じのタイミングだったなっていうのありましたね、
さあそして第11位、のぼるこてらさん、
うんうん、
ラジオネーム頭脳少年さん、スポコンものとは違う形で一生懸命を全肯定する作品で見ていて本当に清々しかったです、ラジオネームたたみさん、何かに打ち込む姿をナチュラルに描くだけで成立するなんて、
うん、
ということでね、まあ、これはね、まあ、ジャンル的にはねタンタンとか好きそうではありそうですよ、
これ何部の話なんですか、そうそうそ
う、ボルダリングですね、
おーやりたい、
タンタンさんは、
ね、 そのね、あのですよね、その畳さんが言ってくる何かも美しい姿をナチュラルに描くだけでっていうのがミソでね、こんな映画があるのかと思いましたね。なんか要は青春映画だからって言って、まあ全くゼロではないんだけど、恋愛とか絡めないっていうか、そんなにすごい、そういうことで、そういうことじゃないんだよっていうのを宣言するような映画です。これはすごい新鮮でしたね。
まあ、てか恋愛の否定
みたいなところが、
ね、入ってるからね、別にね。
そう、
うん、
青春映画っていうのはそういうことだけじゃないんだよっていうことはね、
うん
うんうん、
なるほど、
はい、
これは象徴、なんかいい、すごく印象的でした。はい、
はい、です。さあ、そしてそしてじゃないですよ、11位までです、こちらが。
はい、
いや、ちょっともうちょっと上でいいのにっていうのがね、
10位入りそうな、やっぱりいろいろなんか欠けるなっていう、
うん、確かに。
いや、だいぶ入ってましたけど、い
や、ミッドサマーとか意外でしたね。
そうだね、だ、
うん、
やっぱりこうミッドサマーがやっぱりあの明るい、暗くならないホラーとして、で透明人間も見えないホラーとしてっていう、結構この辺の需要すごいあったなって、今年僕なんか世間的な体感として あったので、
うん、
みんなこういうの求めてたんでしょ、もっと上でしょっていうね感じがしますけど、
うん、
どうしたんですか。
もっといいのがあった、
もっといいのがあったんですか、皆さん。
あ、そういうことですね。
聞
けばなるほどなるかもしれない、
うん
うん、ね、ブックスマートとかも、いやびっくりだ
ね。ブックスマートとか意外となんかね、うん、上に来そうな感じしましたね、うん、そういうミニシアター系のなんかヒットとして結構大きかったですからね、
うん、ね、もう最高って言ってる人しかいなかったと思うんですけどね、
うんうん、
さあ、という中で10位からね、1位をお伝えする前に、土井ラジンシマナランキング2021票だけど、こんな作品も私のベストっていうのをね、紹介したいと思います。
毎年恒例ですね、うちとしては、は
い、うんうん、
毎年恒例でございます。
逆にうちらしいランキング発表の一つですね、しかやらないように、うん、はい、
というかで
前も言ったか、
花笑い。
いや、毎年言ってきましょう。さあ、やっていきましょう。ラジオネームみなちんさん、461個のお弁当、
うん、
食べることは生きること、その通り、
うん、確かに。
ラジオネームエリア51さん、サイゴンクチュール、公開関数がとても少なかったこともあり、当たりくじを引いた気分でした。1969年と2017年の主人公がバディとなって、母親が築いた青材仕立て屋の復権と落ちぶれた自分自身を取り戻すバックトゥザフューチャー要素を用いたファッション映画、今を変えれば未来が変わるという格言がそのまま物語に反映されて、今この瞬間にもこんな人間になりたいなと何かを願えば、未来の自分もその望み通りに変化しているような気がして、未来の自分へタイムスリップさせてくれる映画でした。超面白そう。
面白そう。
そしてラジオネームヨウちゃんさんからいただきました。ロングショット、僕と彼女のありえない恋。
あったな、
うん。
自由な価値観を当たり前としながらも、どうしても他人を抑圧している保守派の人たちとどう折り合いをつけていくのかみたいなテーマがすごく良くて、今年の大統領選のカオスな状況の中でもユーモアと希望が主軸にある素敵な映画でした。うん、
面白いテーマですね。
チャーリーズ・セロンかっこいい映画、
うんうん、あ、そうね、
あ、わかった、
あれか、
ジャケットでわかった、
表現かわいい映画ですね、
あの、あ、あれか、うんうん、
そして、ラジオネーム渡るさん、映画ドラえもんのび太の新恐竜、
うん、
子供も大人も楽しめます。もう、
ドラえもん映画
だな、子供と言ったんでしょうね、
ですね、
うん、さあ、そしてラジオネームタクーンさん、劇場、
うん、
これぞジャパニーズラブストーリー、感情をそのまま素直に伝えられない2人の心のすれ違いを丹念に丁寧に描いた大傑作、原作にない最後の演出も素晴らしい、映画館&配信という新しいスタイルを英断した勇気も評価したい、うん、ということで、うん、劇場、
うんうん、あ、うん、そう考えるとこの映画館と配信スタイル一早かったかもしれないね。
そうかもしれないですね。
うん、それ前提っていうこと自体はね。
うん、おお、又吉さんのね、うん、作品ですから、ぜひ、
うん。
さあ、そしてラジオネームオレンジヒーローさん、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ欅坂46、メンバーのインタビューが挟まるものの、MV 撮影やライブ映像で歴史を振り返る欅坂46の5年に及ぶドキュメンタリー映画。ライブシーンも多く、映画館で音楽を感じられた体験ができ、ファンとしては感涙の一本、
うん、
お
うん、
そしてラジオネームたたみさん、カセットテープダイアリーズ、うん、私も音楽に人生を後押ししてもらったので外せない、
うん、おいい言葉、
ね、うん、ラジオネームバナージさん、スターウォーズスカイウォーカーの夜明け、2019年12月20日公開らしいのでギリギリ投票を、スカイウォーケの夜明けなのかは未だに疑問好きなんだよね、ベストなんだよね、
タイトルに疑問が、
スカイウォーケって言ったけど俺だけ
私もそう聞こえた、
あ、本当、ラジオネーム福山さん、君が世界の始まり、すごくグッときました、
全然知らなかった、
邦画の映画とかも久田桃子監督、久田桃子監督とあります、
すごくグッとくるらしいですね、
うんうん、
続いてラジオネーム渡さん、劇場版ポケットモンスター午後、特典も良かったです、
お、何だった、
特典何だったか知りたい
気になる
あ、でも今公開中なんで、ちょうど、
ああ、そっか、
じゃあ行けば、
今行けよってことですね、なのでなんか教えてやるから今行けよってことですねさあ続いて ラジオネームテルナガお寿司さん、カメラを止めるなリモート大作戦、このご時世元気にさせてくれる作品でありました、ありがとう上田慎一郎監督、
うん、あれだと本当にズームとかだけ使ってリモートで撮ったってやつだね、確かね、
そんなんできんだ、
うん、
さあそしてラジオネームことはさん、クレヨンしんちゃん激突落書キングダムとほぼ4人の勇者、うん、子供向けと侮っていたわけではないが想像以上にボロボロ泣いた、導入から完璧、
へ
え、ああ
すごい、今年
やちゃんと公開したもんね、
ちょっとずれたんだっけ、
ちょっとずれたかも、なるほどね、さあそしてラジオネームヒルアンドンさん、タイラー・レイク命の奪還、
ああ
ネットフリックス限定配信ですが劇場でも見たかった、クリヘムの体を張ったアクションにゾクゾクさせられっぱなしでした、ということで僕らも今年見ましたね、
見ました、
よかった、
うん、楽しかった、
さあ続いてラジオネームオレンジヒーローさん、ドロステの果てで僕ら、上映感が少なくてたまたま東京に出かけた際に掘り出し物的に見た一本、うん、1階のカフェと2階の部屋が2分差でつながっているという SF 的な設定ながら終盤まで2つの部屋だけで進み終始見ていて楽しい作品でした、
へ、
2つの部屋がつながったのが分かった瞬間の快感はたまらなかったです、うん、めっちゃ面白そう、
あれですヨーロッパ企画で、
あ、ヨーロッパ企画か、いきます、ラジオネームようちゃんさん、ホドロフスキーのサイコマジック、去年の愛知トリエンナーレに行った時に実際にサイコマジックを行っている様子が作品として展示されていてすごく見たかった作品、いろいろなトラウマを抱えた人が出てきてホドロフスキーがその人のトラウマを克服する行動や考え方、過去結構フロイトっぽいを伝授するのですが、ホドロフスキーの怪しい理論と儀式がどう人を癒すのか示してくれてすごく面白い、
なるほど、
なんか新しいですね、
うん、ラジオネーム頭脳少年さん、ワンダーウォール劇場版、寮という場所やそこに住んでいる人たちに惹かれてしまいました、そして今作が訴えるメッセージにも共感しました、うん、
もともと NHK ドラマですね、
あ、そうなんですね、なんか多いです
ね、その町の子供と同じパターンで、
なるほど、
結婚も渡辺彩さんです、
はぁ、
はい、
じゃあいい作品です、で
音楽も大友さんって、うん、そこも一緒ですね、
あ、はい、じゃあ絶対いい作品です、うん、さあラジオネーム水木さん、劇場版メイドインアビス深き魂の黎明、ファンタジー&SF の世界観が独特かつ設定が練られてて重厚な作品でした、しんどいから2回目は見たくない、
いますよね、そういうの
あるな、そういうの、
劇場版あったんですね、
軸の所業ですよ、
多分続きですよね、テレビアニメのね、確か
続きなんだ、うん、なるほど、
一番盛り上がるところをやります、
あ、そうなんだ、
漫画しか出ないけど、
はい、さあ続いてラジオネームたくんさん、9人の翻訳家囚われたベストセラー、ミステリー好きも映画好きも楽しめる良作、伏線を張りつつ最後にきちんと回収していく見事な作り、ライブサウトもいいのだが、ミステリー本を題材にしたところが読書家にとってはプラスになった、
うん、
ということで今年これも今年か、
うん、そう、そうなんだよ、
そんな感じがしなかった、
やりましたね、さあ続いてラジオネーム福山さん、ブラックピンクライトアップザスカイ、ブラックピンクいいです、
それはいいだ、
ブラックピンクは最高ですよ最高です。さあ、ラジオネームようちゃんさん、さよならテレビ、 東海テレビドキュメンタリーの中でもかなり面白いです、うん、来年ポレポレ東中野で再上映するみたいなのでとにかく見てほしいです。
へえ、東海テレビドキュメンタリーはブランドですからね。
そうなんだ、うん、
ドキュメンタリー映画といえばっていうね、もともとテレビでやったやつを劇場版にするっていうね、うん、
そしてラジオネーム渡さん、スタンドバイミードラえもん2、息子は感動してました。
感動、あ、もう
お子さん、それはもう、それはもう
良いこと、良いことですね。
ちょっと流れが面白くない？新恐竜とポケモンで来て、今度渡さん息子の件にしか触れてないっていう。
いや、いいじゃないですか、
映画体験が大事なんですよ。
そうなんですよ、映画体験ってそういうことですから
ね。すごい見に行ってますね。
ね、
うん、
さあそして続いてラジオネーム琴葉さん、映画プリキュアミラクルリープ、みんなとの不思議な一日、キャラ映画ではなく単純にループものとしてよくできていた。じゃあ見たいな、
うん、
さあそしてラジオネーム小賀さん、荒野のことぶき飛行隊シリーズ初見だったけどびっくりするくらい面白かった。さすが水島監督、うん、アニメですか。じゃあ
確かアニメだったかな、
うん、アニメ、アーネズ&パンツァーですね。
そうだよね、水島さん、うん、なるほど、面白そう。さあそして、うん、ラジオネームみなちんさん、今日から俺は劇場版、
うん、
くだらないけど心から笑えた、
うんうん、
こういうの大事ですよね。
大事、
うん、ラジオネームてるながお寿司さん、私を食い止めて、この作品めっちゃ好きなやつ、
うん、なるほど、うん、
さあこちらも今公開中です。
ね、
そうですね、
うん、ラジオネーム頭脳少年さん、東京不穏史、高揚感あるラストシーンが大好きです。そしてラジオネーム琴葉さん、ステップ常に泣いていた、国村純さんの演技が光る、重松清のね、やつですね。さあそしてラジオネームだし巻き卵さん、ハスラーズ、見た後なぜか自分がめっちゃいい女になったような気がする、テンション上がる作品。
おおいいですね、
いいじゃん。
いいの。
ラジオネームみなちんさん、糸、運命とは複雑だな。
なるほど、
うん、
縦の糸と横の糸ですか。
そうですね、なんか単純な気がするけど複雑、うん、さあ、うん、ラジオネームようちゃんさん、輪郭の人、足が不自由で偏屈なおじさんと若い出稼ぎの外国人家政婦、この2人の過去がだんだん解き明かされていく単純な構造なんですが、機会があればとにかくいいから見てって感じです。
これ見逃しちゃいました。
これ見たかったんだよな、見たかったんですけど、アンソニー・ウォンが主演なのかな、うん、でちょっと逃してますね。
いや今年は見逃した映画がね多い。
そうね、
まあ、毎年多いのかもしれないけど、皆さんからいただいたこの1票だけどベスト、
うん、
これによっていろいろね、ああそうだこういうのもあった、こういうのも見たかった、いろいろ出てきますね、
うん、
では続いていよいよですよ、
はい、
トイラジシネマランキングベスト10、
うん、
お
10位から1位までいっちゃいますか。
はい、う
ん、いきますよ、うん、トイラジシネマランキング2020ベスト10リスナー部門第10位、燃ゆる女の肖像。
うーん、
あー出た、
見たかった、
まだ見てない。
ラジオネーム大吠えの遠吠えさん、最初から最後まで名画名作の風格のある堂々たる映画でした。
なるほど、
これは見たかった俺も。
やっぱこう年末にね、あの公開だけど、もう多分見てる人はみんななんかね、やっぱり
入れてますね、
てかやっぱその勢いがすごい、
ね、でもこれ10位ってこと結構集まったってことだよね。
うん、うん、そういうことですね、
うんうん、だからやっぱ見た人は入れちゃうみたいな勢いが
すごい打率が、
これは見てえな、
うん、
さあ続いて第9位です。第9位レ・ミゼラブル、
日中の歌。
ラジオネームコロコロコオロギさん、実際にその街で育った監督だからこそ描けるリアルな空気感とラストの観客へ投げかけるものの強烈さと凄みに脱帽、
うん、
ラジオネーム大吠えの遠吠えさん、見てる最中ハラハラドキドキしていましたが、見終わった後の方がハラハラドキドキしていました。
見た人から分かる感じだな、
余韻が強いんですね、きっと、うん、
余韻ですね、うん、これはね、
余韻っていうかもうぶん殴られて終わるみたいなね。
そうだね、僕もね、おまけさんがすごいっすよってことを言ってたんでね、まあちょっとソフトになりましたけども見まして、うん、どうしたらいいんですか、あれは受け止められないんですけどね、
受け止められないみたいなね、そうそう、
受け止められませんよこれ。でもこれも見た方は上位に上げてしまう、
うん、
すごいよなこれ、うん、っていう感じですね、
はい、うん、
レミゼラブルです。さあ続いて第8位、ジョジョラビット、
うん、おお、うん、ここなんだ、
なんだなんだね、
ここなんだだね、ラジオネームザックリスナイダーさん、愛は無敵、ラジオネームサハルさん、町山智博氏が原作と違うとか言って批判しても俺はこの映画が好きでたまらない、今現在世界で一番信用できる映画監督はタイカワイティティです。
おお、なるほど、
うん、
ラジオネームだし巻き卵さん、タイカワイティティワールド炸裂、笑えるシーンも多いのに最後は涙が溢れてくる不思議、
うん、
うん、
うんうんうん、
ね、ジョジョラビットです。
いいか、
ここかっていう感じありましたね、
うん、
チャム、チャムさん見たんですか、
それはちょっと言おうかなと、
なるほどね、
後で、はい、言えない。
じゃあジョジョラビットね、俺そう最初タイカワイティティの作品だと分かってはいるんだけど、うん、どうしてもこうヒトラーがね、
うん、
どういう描かれ方してるのかってすごい不信感の方がちょっと勝っちゃって見なかったのよね、
うんうん、
でその後まあちょっと見てから、
うん、
やっぱ自分が想定していたようなね器具みたいなもう一切なくて、
うん、
あ、いや全然そういう話じゃないどころか、そうねこういうあなーうえーっていうね、
わかる気がする、
うん、ちょっと、うん、そういう感じでしたね、
はい、
はい、
うん、というわけで本当に誠実な映画でした、
うん、そうですね、だからタイカワイティさんの映画にしてましたね、 いろんな、うん、みたいな感じですね、その原作と違うことも含めてね、
含めてね、
文語りでもあったという実はね、
そういうの多いからね、今年、
今年は、はい、
デビッド・ボーイ力って感じでしたね、
そうね、
ラストね、第7位、1917、命をかけた伝令、
うん、
お、確かに、
これもなんかここなんだ、なんかあれだね、 この辺も全部ここなんだと思っちゃうね、
そうね、ラジオネーム目玉焼きさん、緊迫感がやばい、ネズミうざい、
よかったね、
ラジオネームキャラメルルさん、映画体験としてすごかった、また体験したい、
うん、
また体験したいって言わせたらもうその映画はもう勝ちですよ、
うん、うん、確かに本当にまあもう多分作り手側がそういう意図で作ってるけど本当体験型でしたもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
これはドイラジでやりましたよね、
うん、やりました、
好き好き好きだよ、
うん、
なんか切れ気味なぜだ7位のだみたいなね、
あ、うん、キャストも豪華でしたしね、
キャストも豪華だし本当に芸術班さまざまなところですごい仕事してましたね、
うん、うん、やっぱ走るシーンとか多分永遠に思い出せるんじゃないかなって思うもんね、
うん、
さあ行きましょう、続いて第6位、スイングキッズ、
うん、
ラジオネームサハルさん、今まで見た映画の中で救いがない最もバッドエンドな作品、それなのに感動してしまったのはなぜ、
うん、
ラジオネームザックリスナイダーさん、ダンスは戦争なんかよりもずっと激しくずっと情熱的で愛おしい、
うん
うん、さあということでスイングキッズ入りました、カン・ヒョンチョル監督のね、
はい、
まあ、僕も大好きなサニー映の仲間たちの監督の作品が今度はダンスをね題材にして撮りましたという、うん、
はい、
とですよ、
うん、
すごいすごい、そんな見た人いるのかっていう、
そうね、
で
もやっぱこの辺とかあとね、やっぱりそのレミゼラブル燃える女の肖像とかのような、やっぱりこう見た人には強烈に残るっていうのが、
うん、
すごいのかもしれないね、うん、
うん、
でひょっとしたらこの辺が例えば例年と違って例年のようになんかこうみんなが見る大作映画とかが延期とかで少なくなってる分、こういう強烈に個人で受けた人が1位とかに入れたいとかが多くなってってこういう結果になってるかもしれないですよね。
あ、なるほど ね、
うん、
いやすごいからね、うん、エクソのディオもやばいから、
うん、うん、やばかったですよ、
うん、
別にあのやってないらしいけど、知り合いとかはタップダンスってやべえ、やってみようかなとか言ってましたね。
影響されてる。
やってないけど結局その人。
はい。いや面白いね。さあ続いていきましょう。第5位。フォード VS フェラーリ。
おお。
うん。
ラジオネーム社長さんからいただきました。フォード VS フォードだった。
そうだった。
そうなんだよね。いやそうなんだよね。ね、ラジオネームヒルアンドンさん。今年一番映画館でテンション上がった作品です。カーレースのシーンがとにかく最高。ちょっと切ない結末も余韻が残って良かったです。
うん、
うん、ということでこちらもフォード VS フェラーリ、ドイラジで扱いましたね。これも今年ですか。
これも1月かな。
1月、
うん、1月か。
そうだね。
まあ、もう遠いね。
すごい前な感じします。
世界が変わる前って感じですね。
そうですよね。そうだ。
うん、
いやでも本当これフォード VS フォードなんだよね。社長さんが言うよね。いやいたよね、ああいうね、嫌な人でしたよ。
あいつね、
あいつな、
うん、なかなか嫌なやつでしたね。
そうね、まあ、これこそ体感映画として非常にね、
うん、
4D とかやばい感じでしたっけ。
そうね、そうだ思い出した、 4DX スクリーンで見たんだ俺。
言ってたよね、
うん、4D プラスあのスクリーン X ってあのサイドも、ね、サイドも
うん、あすごいやつですねそれ。
あれやばかった。ああれでもっぺん見てえなあれ、
うん、
お、これで思い出したことによってこう順位がぐんと上がってる可能性もあるからね。おまけさん
だ
から
まだ決まってないからな。
次
皆さんに強要しといて僕らはまだ決まってないと手たらく、
うん、
ひどい話です、うん、さあということでフォード VS フェラーリ良かったですね、
うん、
さあ続いて、はい、第4位ハチノリ。
うん、
ラジオネームようちゃんさん。後から考えれば考えるほど味が出てくる作品。家族や社会という呪いの中でどうしても馴染めない異端とされる人こそが一番まともに見えてきてしまう問題作。ラジオネームかなえさなえさん。生きづらいこの日常で誰と出会えるんだろう、誰と出会ってきただろう。ラジオネーム大ボエの遠ボエさん。地味なのにその地味さが魅力につながっていて韓国映画の幅広さと奥深さを知りました。ラジオネームコロコロコオロギさん、うん、監督の反自伝的な極めて個人的な語り口でありながらその日常の前提となる背景をしっかりとしかし押し付けなく描ききる手腕にうなる。
うん、
ということでハチドリでございます。
うん、やっぱりハチドリとかもやっぱりね、やっぱり見た人は強烈に残るとかなんですかね、やっぱ、うん、
うん、
すごいね、
こう例年と全然やっぱ違う感じはありますよね。
そうね、
こういうのが出てくるっていうのが、
うん、
うん、
だって去年とかと比べたら多分ねヒーロー映画ヒーロー映画みたいなすごく感じだったと思うんだけど
でしたよね、
うん、やっぱり今年ないから、
うんうん、
新しい、なんかその分ミニシアターとかちょっとそういう他去年まではそこまでこうランキングに上がってこなかった作品を見ている人が多かったりとかしてるのかなって感じは出てますね、
うんうんうん、
まあ、やっぱこういうね、今年ならではでこういうものはなんか注目されるっていうことは本当にいいなと思いますね全体、
うん、
いや僕もちょっと見れなかったんでね、見てたらねベスト入ってると思うんでね、
うん、
入れようかな
予測で
予測でって感じですよね。いよいよあと3つです。
お、
はい、何があるかな、
何があるでしょうね。第3位ストーリーオブマイライフ、私の若草物語。
うん、おお、3位か。
ラジオネームかなえさなえさん、グレタガーウィグ姉さんついていきます。
ついていきます。
うん、
なるほど、そういう感じなんだ、
うん、
ということで第3位、
うん、
これも上映遅れて遅れてみたいなさ、公開がね、
そうでしたね、
うん、うん、
周りでもすごい楽しみにしてた人がすごい多かった記憶があります、
うん、
ね、ありますしね、ドイラ時代でもそういう人いる気がするんですよね、
うん、さっき、うん、なんか3位か、
あ思ったより上だったので嬉しかった、
ね、あ逆に
そういうこと、そうなんですね、
1位だと思ってたらあれ、
ね、そういう
嬉しい
自分の好きはみんなの好きにすぐ直結するので、うん、これタンタンさんだけですよ、この いやでも良かったね。
うん。
うん、ね、放題がどうとかいろいろ言ってたのにね。
いろいろ話題になってましたね。
うん、なんだかんだ作品がいいんだから結局は。
うん、そうそうそうそう。まあ放題も人によってだからね。実は見た人は納得する人も多かったし逆に。なんかいろいろですよこれもね。はい。
なるほどね。さあもう二つ残すとこ二つ。
なんだ。
第2位。
エリー様の映画ないしな。
第2位は。パラサイト半地下の家族。
うん、
あれあそっか年末あれ。
ラジオネームだし巻き卵さん。ここで落ちと思ったらその後に衝撃展開が、テンションがガラッと変わったのが本当に衝撃すぎました。ラジオネームキャラメルルさん。韓国映画ってすごいんだなと思いました。ラジオネーム目玉焼きさん。地上でも地下でもなく中途半端な半地下を描くのが新しい着眼点だと思った。ラジオネームコロコロコオロギさん。脚本も映像も演出も全ての面で惚れ惚れするほど冴えに冴え渡ったポンジュノ監督による名実ともに映画史に残る名作。
うーん。
ラジオネーム水木さん。ストーリー、映像、メッセージ性、エンタメ性、全て揃った完璧な映画だと思った。全くだれることなく最高に楽しめた。
お
ー。ラジオネームテルナガお寿司さん。正直今作を超える作品はなかったかなと思います。アカデミー賞でも文句なし、ポンジュの監督素晴らしい。ラジオネーム、ナナナイトさん。映画って面白いな、映画ってすごいなって思った、
うん、
ラジオネーム、頭脳少年さん。高次元のコメディ、ホラー、社会派の要素がミックスされたハイブリッドな傑作だと感じました、うん、ラジオネーム、マミヤさん。2020年は半年以上映画館に行けなかったため、鑑賞数2019年の69本より約 80% ダウンの14本という低たらくという中で、やはり印象深かった、見ておいてよかったと思い出すのはこれだな。途中からの一体何を見せられているんだ感も予想がつかず、この作品にリアルタイムで立ち会えた経験含めて最高に楽しかったです、うん、IMAX モノクロ版も見たかったな、
うんうん、
ラジオネーム大声の遠吠えさん。こんな完成度が高く全方位的に面白い映画があるのかと思いました。ラジオネームサハルさん。悪趣味なギャグで笑わせようとするポンジュノは相変わらず好きラジオネーム福山さん。これは不動の1位、うん、ということで、いや皆さんのコメントに読んだらこれは1位だと思うんですけど
熱量がすごいですよね
圧倒的なコメント数です ね、
コ メ、 ントね、あとコメント数もだし、やっぱりこの2位とあとの1位がやっぱりこう他を大きく離して、あの、すごく票数、得点数多かったですね。
でも映画の褒め方のバリエーションってこんなにあるんだって思っちゃいましたもん
なんか学びました表現の仕方、皆さんすごい
すごいよね、
うん、
これだけでちょっと僕らのサイト、ね、半地下の家族会にちょっとこれいただいたメールとして紹介したいぐらいのいやすごかったからね、もう歴史が本当変わりましたね、
うん、そうね、そうそうそうそうそう、うん、
すげえなマジで。だって音楽でもやばくて、韓国が映画もやばくて、
今年ね、今年そういえばそういう意味ではね、映画と音楽で、
うん、
まあまあ世界一っていうか、まあ、アメリカだけど基本的にはね、はい、1位取ったっていう韓国がっていうね、うん、英語圏でねっていう、
そう、
うん、
それでもう何すごくない？
すごい本当に。
俺は語彙がないよ本当に面白い映画だったのね、うん、僕あのワウワウでね、
はいはいはい、
モノクロバージョンも実はあ、ま、前あったんですよね、公開されてたんですよね、
う
ん、
公開された。
これもね見たいなと思ってたの、ワウワウでちょっと撮れたんでね、うん、モノクロ版で俺もう一回見ようかなと思ってますね、
うん、あとあれですよ、ネットフリックスでモノクロ版も公開します。
え、そうなんですか、
はい、1月に、
そう
してるんかい、
ワウワウじゃなくても。
さあ、さあ続いてでいいんですかね、続いちゃう、
最後
これ一応あるんですよ、
これは不動の1位ってもう
ね書いてある
いう話だったんで、
福山さんがそう言ってる、
うん、一
ですかね、
あ
れかな、
ああえ、こっちこっちなんだ、行きましょう、
うん、
ちょっと意外かもしれない。第1位発表します。第1位は 十二人よ北くんではないです。
レビュー数少ないやつ。
どんどん前なんかあんまり絡み的によく分かんなくなってくる。
え、今年も十二人よ北悪魔じゃないんでしたっけ？誰も見てないですもんね。
違う。誰もピット。誰
も反応しようがない。そうか。そのリアクション取れないみたいな。
数十人しか見てない映画だもんな。改めましていきましょう、はい、第1位テネット、
うん、あーそうか、
さあでしたでした。ラジオネームだし巻き卵さん、ノーラン作品で初めて大好きと心から叫べる作品。ラジオネーム、うん、キャラメルルさん、この発想を具現化するなんてすごい。ラジオネーム目玉焼きさん、逆行して見直したい。
あおしゃれ。
おしゃれ。ラジオネームバナージさん、タイトルが怪文なのに入力していて気づきました。あ、なるほど。この文章ね。設定が難しいので大ヒットはしないと思いますが、見直すたびに面白くなるタイプの映画ですね。大ヒットしてます。
大ヒットした。
大ヒットしました。ラジオネーム大吠えの遠吠えさん、圧倒的な映画体験と映画の未来をつなぐ劇場公開に感謝しかありません。うんうんうん、ラジオネーム小賀さん、ノーラン節炸裂、理解はできない。ラジオネームザックリスナイダーさん、映像作品を見るという行為そのものの幸福感を最大限味わわせてくれる。ラジオネーム福山さん、2回見ました。お、うんうんうん、ラジオネームピカチュウのパパさん、自分はクリストファー・ノーランについてはやや否定派で、本作も見る前は不安を感じていたのですが、蓋を開けてみたら150分ノンストップで観客を置き去りにしながら自分のやりたいコンセプトをぶちまける潔さに感動してしまいました。批判を恐れず、ここまで複雑で分かりづらい映画にしてまで自分の作家性を優先したノーランは偉いと思います。
偉い、うん、
ラジオネームマミヤさん、ほぼ10ヶ月ぶりの映画館鑑賞だったので、映画館来た、対策見たという欲求も一緒に満たしてくれて感謝しかない。理屈は後からでいい、素直に受け入れれば素直に楽しかったよ、うん、ラジオネーム水木さん、初見の全然理解できないけどなんかすごいものを見ている感、興奮した。あ、ね、ラジオネームタクーンさん、誰もがあっというあの仕掛けは映画を撮ったことがある人なら 誰もが手掛ける特別効果の基礎、本でも舞台でもできない映画ならではの楽しみを再認識されたノーランに感謝、鑑賞後にアーダコーダー激論を繰り広げられたのも思い出深い、うん、ラジオネームかなえさなえさん、こんな映画体験初めて、だから映画が好き、映画館が好き、うん、ラジオネーム社長さん、やってることはよくわからんがとにかくすごい自信だ。
いいコメントですね。
これいいね。
いいコメント
これいいな。ということで皆さんからいただきましたよ。
はい、
うん、第1位テネットでした、うんうん、いやーこれすごいんですよね、本当に皆さん言ってる通り、うん、あの何回何回みたいな、ちょっと難しい、何やってるか分かんない、いやーやってること分かんないけどすんごい自信だなっていう、これがノーランなんですよ、
う
ん、
そうね、
ノーランって、うん、いやマジこれ稀有な作家で、あのやりたいことをやると人が入るんですよ。
わけ分かんなく作ってもね、
そう
みたいな、
こんな人他にいますか？誰もいませんよこんな人。普通は売れるものをヒットしそうなものを作ったりするんですよ。うーん、この人やりたいこと、しかもまあ理解できないかもしれないみたいのをやるんですよ。それが受けるというわけわからんっていうね。すごい
天職ですね。
天職ですね、
うん、天職ですよ。
あとはやっぱり今年テネットはやっぱりね、一つの象徴としてやっぱり映画館で公開するっていう意義とかは、うん、をすごくね、あの見せてくれたから、そういう意味でやっぱり誰かもなんか、まあ、感謝みたいな言葉もいろいろあったと思うんですけど、そういう意味も強くてやっぱりこの1位になったっていうのはまあなんか納得だなと
思います、うん、そうですね、うん、なんかうちではね、鬼滅の刃が入ってきませんでしたけど、
あ、
うん、あ
本当だ、
ね、そこのランキング1票にもきっとなかったのかな、わかんないけどね、
1票じゃなくて何票かは入ってたと、
うん、はい、あ、そうなんだね、うん、まあでも俺個人的にはやっぱこうテネットで一回映画館にこう人をね呼び込むっていう動きをテネットがしてくれたから、その土壌もちょっと出来上がったのかなって一応気はしてるんですよね。まるっきり鬼滅だけドーンだったらね、 実はちょっとまだ敬遠してる人たちもいたんじゃないのかなと、
うんうん、
ちょっと映画館まだいいかなみたいなね、
うん、
なんか そこの火付け役にもだ本当にねコロナ禍をね救う期待をかもう完全に背負わされてたし、それを見事やってのけたっていうもうなんかさすごいしかないよね。テネット1位です。
はい、
はい、ね、おめでとうございます。
さすがだ。
うん、さあということで激動のように駆け抜けてまいりました2020年リスナー部門第20位から1位まで一気にいきましたけども、こちらをですねもう一度改めて振り返らせていただきます。駆け足でいきますよ。第20位マンク、第19位本気の印劇場版、第18位82年生まれキムジヨン、第17位ミッドサマー、第16位ロシャオ平戦記僕が選ぶ未来、第15位ブックスマート卒業前夜のパーティーデビュー、第14位アルプススタンドの端の方、第13位ウルフウォーカー、第12位透明人間、第11位のぼる小寺さん、第10位燃ゆる女の肖像、第9位レ・ミゼラブル、第8位ジョジョラビット、第7位1917命をかけた伝令、第6位スイングキッズ、第5位フォード VS フェラーリ、第4位ハチドリ、第3位ストーリーオブマイライフ私の若草物語、第2位パラサイト半地下の家族、そして第1位がテネットでした。
おお、
これはなんかこうやって見ると2020年いっぱいいろんな絵があったんだ、う
ん、あったんですよ、いろいろなんか演技してるとはいえ
納得。皆さんもまだまだね本腰入れて映画見てなかったって人もぜひこのランキングちょっと参考にしていただいて、ちょっと後追いとかねする参考にしていただければと思いますよ。
もうこうパッとこう並べてみると韓国映画はいっぱい入ってますね。
入ってんで、そうなんだ
よ、ね、確かに。
これってやっぱパラサイトが引っ張ってる分もあるんですかね。韓国映画ありだっていう風になって見る人もちょっと増えたのかな。
あると思うよ、うん、そりゃだって韓国ってすごいんだねみたいな反応する人の声が増えた気がするもん俺、
うんうん、
ということですごい納得の2020年シネマランキング出ました。
はい、
完成しました。おめでとうございます。
これはなんか人に見せても恥ずかしくないランキングになった気がする。
そうですよ、当たり前ですよ、そんなの。
そうです、真のランキング
逆なんですよ。僕らがこの後発表するというのは恥ずかしいんです。
それはもうそれは個人を見せるっていう行為ですからね。
そうなんですよ。というわけでもうね2020年のシネマランキングは皆さん納得のこの形なんですけれども、まあ、僕ら個人のねあの自己紹介みたいなね改めてこう名刺作り直しましたみたいな感じの発表会、
うん、
これをですねあのやっていきます。メンバー部門としてやっていきますので、ぜひお付き合いいただける方はね、この後ワンダーウーマンのお話しした後にもう一回戻ってきておしゃべりしていこうと思いますので、お付き合いください。よろしくお願いします。ありがとう。
お願いします。
お願いします。
ありがとう。
トイラジー